聖書を朗読します。旧約聖書詩編33編16から22節。王の勝利は兵の数によらず、勇士を救うのも力の強さではない。馬は勝利をもたらすものとはならず、兵の数によって救われるものでもない。見よ、主は御目を注がれる。主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人に、彼らの魂を死から救い、飢えから救い、命を得させてくださる。我らの魂は主を待つ。主は我らの助け、我らの盾。我らの心は喜び、聖なる皆により頼む。主よ、あなたの慈しみが我らの上にあるように、主を待ち望む我らの上に。次に新約聖書エフェソの信徒への手紙6章18から20節。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。
ただいまは、エフェソの信徒への手紙の、6章18節から20節の言葉をお読みいただきました。読んでお分かりになりますように、この箇所での、主なテーマといえば、祈り。どんな時にも霊において祈り続けるということであります。このところ、続けて学んでまいりましたエペソの信徒の手紙のこの6章の10節以下のところでは、悪魔の誘惑の多いこの世の生活の中で、それと戦い、それに打ち勝って生きるために、何よりも神の武具を身につけるようにということが進められてまいりました。実際、真理の帯、正義の胸当てから始まって、神の言葉の剣に至るまで、6つの武具が語られてまいりましたが、それに続いて、今日の18節以下で祈ることがこう語られてくる。それは一体どういうことなのか、神の武具と祈りとはどのようにつながっているのか、考えてみると、2つのことを思うことができると思います。まず一つは、今まで述べてきた神の武具というものをやはり本当に生かすのは祈りであるということでありましょう。悪魔の策略に対抗するため、悪魔の策略に負けないように神の武具を身につけるのですが、やはりそういう武具を用いて誘惑に対抗していくためには、やはり常に神の助けを必要とします。神の助けを求める祈りが何よりも必要であるということ、そのことはやはりわかると思います。しかし同時にもう一つ大切なことがあると思います。それは、この信仰の戦いというものは、ただ悪魔をやっつけることだけが目的ではないんですね。悪魔の狙いは、何といっても私たちを神への信頼から、神様との交わりから引き離すことにあります。で、そうである以上、私たちは悪魔を退ければそれで おしまいじゃない。そのことによって私たちは神様との交わりに ますます深く入っていくこと、神様との交わりの中により深く導かれていくこと、そのことが大事になるのです。どんな時にも神様との交わり、それを中心としていく、そういう交わりの中心にあるのがやはり祈りということでありましょう。悪魔の誘惑に対抗しながら、私たちはこの神との祈りの交わりを豊かにされていく、そういう意味でここで祈りということが最後に語られていることの意味があるのではないでしょうか。では今日のところで、その大切な祈りについてどういうことが語られているのか、しばらく御言葉に耳を傾けてみましょう。でまず18節の言葉を見ますと、おそらく日本語の聖書では分かりにくいと思うのですが、もともとのギリシャ語で見てみますと、ここではすべてという言葉が繰り返し使われて強調されていることが分かります。そのところをあえて強調して言い換えてみますと、こんな感じになります。18節ですね。どのような時にもすべて、すべての祈りや願いにおいて霊に助けられて祈り、すべての忍耐と願いにおいてすべての聖徒たちのために目を覚ましていなさい。もちろん日本語としては非常にぎこちないですけれども、それほどすべてということを強調している言い方がされています。ただそれは、とにかくいつも祈っていなさいと。どんな時も祈っているように、食事をする時も、仕事をする時も、休憩をする時も、自分のことを、自分の好きなことをする時も、とにかくいつも祈りなさい。そういうことを、型通りに言っているわけではありません。むしろそうではなくて、ここという時、そういう時には、どんな時であれ、私たちのうちにあるものをすべて神様の前に持ち出して祈るようにしなさい。そういうことです。で、特に印象深いのは、どんな願いであれ、すべての祈りや願いにおいて、神に、目を覚まして神に祈るようにと言われているところです。どんな願いであれ、と言うんですね。私たちは自分が自己中心的な願いや思いを抱くことがやはり少なくないことを知っています。そしてそういう時には、こんな願いを持つのは良くないのではないか、ましてそんな自分勝手なことを神様に向かって祈るのは良くないのではないか、そんなことを祈っていたら神様に聞いてもらえなくなるのではないか、そう思うと思うんですね。で、いつしか祈ることから遠ざかりがちなところがあると思うんです。自己中心的な祈りは良くない、それはその通りかもしれません。それは本当の祈りではない。自分勝手に神様におねだりをするようなものが本当の祈りではない。それはそうかもしれない。しかし、あえて私たちは今日のところから聞くことができると思うんですね。そういう願いでも、まず自分の願いを神の前に出すことを神は望んでおられる。どんな願いでも自分の中にある思いとして神の前に、神様の前に持ち出すことを神は 望んでおられる。何かお行儀よく、あるいはいかにも信仰深げに、立派なことだけをお祈りすることが信仰者らしい立派な祈りだ。私たち、そして神様はそういう人を認めてくださると、私たちは勝手に思っているところがあると思います。でも、どう見えるか、なんていうことは、神様の前では、あまり問題ではないはずです。むしろどんな思いがあろうと、どんな願いであろうと、まあ何でもいいとはもちろん申しませんけれども、でもどんな時でも、そういう思いが自分の中にあるならば、それを神様の前に率直に、正直に、明け渡していくこと、それを神はむしろ求めておられるのです。もちろんそういう中に間違った思いもあるでしょう。自分勝手な願いもあるでしょう。で、神はそういう願いはそのまま実現してはくださらないかもしれない。でもだからといって、神様はそのように祈る私たちを拒否しているわけではない。神のもとに求めてくる私たちを否定することはないのです。むしろ神はそのような私たちを受け止めてくださる。どんな祈りであろうと、私たちの祈りとして受け止めてくださる。もちろん必要ならば、神は私たちの思いを清めて、作り変えてくださるでしょう。私たちの願いが本当に神の御心にもかない、人々にも喜ばれるものとなるように作り変え、導いて、悔い改めさせ、良い方向に導いてくださるでしょう。そういう点では、旧約聖書にある詩篇の祈りの言葉を見てもわかるのではないかと思います。まあ今具体的には見ませんけれども、もちろん詩篇の中には立派な祈りがたくさんあります。私たちもそのように祈ることを学ぶことができる。しかし反対に、こんなことを祈ってもいいんだろうかと、これでも信仰者だろうかと思えるような祈りもたくさんあります。例えば、憎い敵をあなたが滅ぼしてくださるように、憎らしい敵の幼子が岩に打ちつけられますようにと、私たちからすれば信じられないような祈りまでそこには残されています。でもちろんそれが立派な祈りだというのではありません。でもそのようにどこにも持って行き場のない、しかし、ごまかしようもなく自分の中にある思いというものを、私たちは、ただぶちまければいいというのではないです。神の前に出すように、神様の前にそのことを、そういう自分を委ねるように、聖書は語るのです。そして繰り返しますが、その私たちに対して神ご自身が最もふさわしい導きを与えてくださるでしょう。そこには裁きもあるかもしれない。自分自身に絶望するようなこともあるかもしれない。しかし神ご自身との交わりの中で、その神の御心に触れながら、私たちの心は受け入れられていくことを知る、そして神によって清められ、悔い改めに導かれていくことを信じるのです。神はそのように私たちを受け入れてくださることを信頼して、私たちの思いを神の前に注ぎ出していくのです。どんな時でも、すべての願いや求めを 信頼を込めて、自分の思いのすべてを込めて、神様の前に委ねていく、そのことを祈りの大切なテーマとして、まず覚えたいのです。どのような時にも、霊に助けられて祈り、願い求め、根気よく祈り続けなさいと。次にもう一つ、今のこととはそう深く結びついていないかもしれませんが、今日の箇所でもう一つのことを学んでおきたいのです。それは、私たちがただ自分のことを祈り求めるだけではなくて、人のため、身近な者たちのため、いや、聖なる、すべての聖なる者たちのため、さらに言えば、教会全体のためのものとなるように進めているという点です。箇所で申しますと、19節に当たりますね。19節、また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。18節の中に、すべての聖なる者たちのために、祈りなさいという言葉も加えられておりましたけれども、そのことに触れながら、パウロは自分が福音の神秘を大胆に語ることができるように、私のためにも祈ってほしい。そのように願っております。パウロほどの人になれば、もう福音を語るのは当たり前だ。次から次へと口から福音が湧き上がってくるかのように思う方もあるかもしれません。しかし、神秘と言われておりますように、福音というのは、決して分かりきったことではありません。まず、語る側にいたしましても、キリストの福音、キリストの喜ばしい知らせにふさわしい言葉、それを自分が生み出すことなどできないんですね。自分がそれを考え出すことなどできません。神が、その都度、神ご自身が私たちの口にその言葉を与えてくださるように、神ご自身がその思いを語る者に与えてくださるように祈る必要があります。さらにそのようにして、ある意味、大胆に福音を語ったとしても、それが必ずしも歓迎されるとは限らないところがあります。聞こうとしない人がいる。自分の意図とは違うことを聞こうとする人がいる。いや、パウロの場合で言えば、もう20節にありますように、20節に、私はこの福音の使者として、鎖につながれていると言われているように、御言葉を語ることによって迫害されたり、場合によっては牢につながれたり、そういうことも歴史の中では珍しくはありませんでした。今の時代はそのようなことはありませんけれども、それでも福音を語ることについては、さまざまなものが、さまざまな思いが、やはり起こります。聞いてもらえるのかどうか、そういうことにためらいを覚えるとき、なんとか受け入れてもらえるように、場合によっては感動してもらえるように、本来、福音本来の話とは違うことを語ろうとする誘惑も、やはりあります。そういう中で、パウロはやはりひたすら求めるんですね。大胆に福音の神秘そのものを語り示すことができるように。そのために神ご自身が 共にいて助けてくださるように、御言葉を与えてくださるように祈り求めるんですが、自分が祈るだけではなくて、同時に教会の人々にも、私のためにも祈ってくださいと求めずにおれないのです。まあ、パウロに関して言えば、福音を語るということですけれども、やはり教会の技というのは、個人プレーではないのです。教会全体がそこで用いられて、教会全体が揺り動かされて、教会全体が聖霊によって、神の福音に開かれて、いや神様ご自身に開かれて、神様の御業がなされるように仕えていく、そういうものです。そして教会全体はいつもこの祈りを共にすることによって、この御業に預かっていく。だからみんながみんな同じようなことをしなさい、そういう話ではもちろんないんです。誰かがするのかもしれない。でも、皆が祈りを共にすることによって、その御業に預かり、そしてその御業から得られる実りに、すべての人が一緒に預かっていく。それが教会の御業です。もちろんそれは教会の中だけのことではなくて、本当に教会がまた、この世に向かって分かち合っていくべきことでありましょう。私たちはそのように、祈りを共にしながら、お互いが本当に神様の前に祈りを共にしながら、お互いを通してなされる神様の御業に仕えることができるように、そのようにしてお互いを知ることができ、お互いを喜ぶことができ、またお互いに反省し合うことができ、神様の豊かな実りに預かっていく、そういう恵みを共にしていく、また明かししていくのです。まあ、今日はこの2点だけを見るにとどめますけれども、悩みの多いこの地上の生活の中で、そこには私たちを愛しておられ、見守っていてくださる方がおります。そして私たちの思いをすべて受け止めようと待っていてくださる方がいる。そしてそのようなご自身の愛を私たちというパイプを通してこの世にも注ごうと望んでいる方がいらっしゃる。私たちはこの神様との交わりにいつもとどまっていきたいのです。そして神様の与えてくださるその実りに共に預かることができるように、祈りの交わりをも大切にしていきたいのです。そこにこそ私たちがどんな時も神様に祈り求め、神が与えてくださる命に満たされて生きる、そういう命があるということを覚えたいと思います。悪と戦う、そういう厳しさの中にあって、神が与えてくださる本当の恵みを私たちは分かち合うものとして歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、試みと誘惑の多いこの地上の歩みの中にあって、私たちを今日もまた御前に集め、礼拝を捧げることを許してくださり、感謝をいたします。あなたとの交わりの中にあって生きる私たちでありながら、祈ることにおいて、あなたとの交わりを求めることの少ないものであることを覚えずにはおれません。どうか私たちがどんな時でも あなたを信頼することができるように信仰を与えてください。そしてあらゆる願い、あらゆる祈りを捧げていくこと、そして祈りを持って互いにあなたに、あなたへの奉仕に預かっていく、そういう歩みを形作ることができるようにどうぞ導いてください。特にあなたはこの教会に平和の福音を伝える務めを託しておられます。教会全体がそのことを覚えることができ、忍耐強く仕えることができますように。大きな災いも痛みも多い中にあって、どうか教会があなたのその平和の福音を語っていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。